明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながらお話伺っていきます。さあ、1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げてまいります。純さん、今月のテーマは
感染症です。
はい、はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ、感染症です。いろいろ勉強してまいりましょう、
はい、
ゲストは奈良県立医科大学感染症センターセンター長の笠原圭先生です。今週もお願いします。
よろしくします。
お願いします。
あの先生、第7波でですね、はい、BA5 っていうんですか、
はいはいはい、
がこう主流になってきて、
はい、
今度最近第8波になると、うん、BQ1 とか、
うん、
BQ1.1 とか、はい、XBB とかまたたくさん出てきたんですけど、これなんで一度にこんなにまた変異が起こってるんですかね。
もともとコロナウイルス自体が、あの RNA ウイルスっていうタイプで変異しやすいっていうのもあると思うんですけれど、
はい、
まあ、今までどんどんこうコロナウイルス最初の株から変異をして、で人の中で感染しやすいとかそういった特性で増えてきてると思うんですけれど、まあ、ある程度その感染しやすさっていう点からは、まあ、進化って言っていいのかどうかわからないんですけれど、あの変異して進化、まあ、しきっている状態なのかなと思っていて、
はい、
でその中から、まあ、これ以上なかなかもう感染性も上げれないよっていう中で、それでも変異が起きてきていて、まあ、そうするとこの一種類だけが主流になるっていうわけではなくて、
うん、
まあ、ある程度その進化した中で少しずつ細分化していくっていうことが起きているのかなって、まあ、個人的には思ってるんですけれど。
細分化ですか。
そうですね、あのその中からさらにこれだけがあの主流になるっていうような、まあ、進化というか変異のする余地がもうあんまりないのかなっていう、はい、ま
あ、
これも私のもう本当にこう勝手なあの推測ですけれども。
なるほど。で、感染しやすいっていうと先生どうなんですか、そのウイルス自体の生命力が強くなって、生命じゃないんですよね、あれ生き物とは、
ね、
カテゴリーとは、
はい、
生き物じゃないですけど、まあ、ウイルス自体強くなってるんですよね、まあ、
感染性っていうのは基本的には人の細胞に付着した時にその付着で終わるのか、そこから細胞内に侵入するのかっていうところが大きく分かれて、だからあの侵入するためには細胞に付着してそこから侵入するわけですけど、付着しやすくなっている、侵入しやすくなっているっていう人の細胞とウイルスの関係のところが感染性に一番関わっていて、で例えばあの100例えば入ってきたウイルスが1しか侵入しないっていうことになると、まあ、100分の1の感染率ということになるわけですけれど、
うんうん、
まあ、その細胞への付着とか侵入しやすくなっていて、100入ってきたウイルスが10 例えば侵入してっていうことになると、まあ、それが感染性が高いっていうことになるわけですね。多分空中に漂いやすくなるとか、まあ、確かにあの物品とか環境に付着したウイルスが今までだったら4時間ぐらいあの感染性があるけど、それが6時間ぐらい感染性があるとか、そういうことも感染性と関わってくると思うんですけれど、両方の側面があると思いますね。
なるほどね。以前はですね、若い人はまあ感染しにくいというか、しても症状としてそんな重度なものが出ないというような説が最初からあったんですけど、それは今も変わらないんですか？
それはまあ、あの人側の問題というか、やっぱり免疫力の問題とかそういうことが関係してるのかなと思いますね。
先生、若い人はやっぱりその免疫力というか免疫システムというかは強いんですか、若い方が？
これも一概には言えないですね。いろんな病原体に感染した経験があるっていう意味では、あの年を取っていく方がそういう経験っていうのは、あの増えていくわけですけれど、でもやっぱり60、65歳以上になってくると免疫力そのものが低下していきます。例えば目が見えにくくなるとかね、白髪が増えるとか、まあ、関節が痛くなるとかと同じように免疫力っていうのも低下するので、まあ、そうなると、あの今までこういろんな暴露して経験はあるけれど、かといってすぐに防御できるかって言ったら防御力が弱っているので、重症化しやすいということになると思いますね。
第7波の時に、重症度といいますか、こう重症する方が減ったみたいなことをちらっと聞いたんですけど、
グラフだと全然もう低くなってますよ ね、感染者はもうグラフが高くなってて、
やっぱりそういうものっていうのは変わっていくんですね。
そうですね、あのそれは2つ多分あって、1つはウイルスの病原性がそのものが低下しているっていう可能性と、もう一つはワクチンを皆さん打って重症化率が減っているということと、おそらく2つとも関係してるんじゃないかなと思いますね。
あとは先生、治療もやっぱり3年弱で進んでるんですかね？
進んでますね。
やっぱりそれもあるんでしょうね、きっと。
本当に治療の進化っていうのはすごくて、当初流行した第一波の頃にいろんな研究が行われたうちのほんの一部だけがまあ生き残っているっていうか、それだけ有効性がある程度確認されたお薬だとか、そういったものが今残ってるという状態ですけれど、それでも完璧なものかと言われるとそうではないというところもありますね。
そうすると、その時開発されたのが今も生き残ってるやつを、その患者さんの状況に合わせてこう投与するというか。
そうですね。
で、成功率がこう上がってきてるって感じですね。
一つはっきりしているのは、当初から言われてたんですけれど、早く治療を開始しないと有効性が期待できないということで、ある程度こう重症化してしまってから投与しても遅いんですけれど、これ難しくて、早く治療しないといけないってなった時に、じゃあ、ね、全員じゃあ治療しないといけないのかと、その早い段階で治療が必要な人と必要じゃない人どうやって見分けるんだと、早い段階っていうのはつまり重症化してない段階なので、要は重症化しないようにお薬を使うっていう話になると、じゃあ私もってなるじゃないですか、重症化するかもしれないから、でその中で例えばこういう人は重症化しやすいからお薬を使う、こういう人は重症化しにくいからお薬を使わないっていうふうにするわけですけれど、重症化しやすいっていう人っていうのは糖尿病とかの基礎疾患があるとか高齢であるとかっていう人なんですけれど、まあ、でも若いからって言って、重症化する割合がゼロではないって言われたら、やっぱり私もお薬欲しいってなるじゃないですか。
なります。
だからそれってでもインフルエンザとかでも実は一緒なんですけれど、今までのところそういったお薬が、例えば公費ですね、非常に高額なお薬が公費で使える状態ではありますけど、これから例えばそれが保険診療になるとかってなっていくと、そのお薬のお金の、負担とかも含めてまたちょっとそこは難しい問題になってくるのかなと思ってるんですけど。
なるほど。インフルエンザもそうですもんね、48時間以内にタミフルを、
そうです
っていう話がありますよね。
であれもあれなんかは患者さんインフルエンザになってね、やってきて、どうしてもタミフル欲しいんですとかって言われて、で、僕からしたら、いやタミフル飲んでも飲まなくても大丈夫そうやねんけどなと思いながら、でもやっぱ欲しいって言われたらね、それでも出さないっていう場合もあるんですけれど、
あるんですね。
そういうことですね。
先生、インフルエンザって結構若い人も感染よくする病気だと私は認識してるんですけど、今回の新型コロナとインフルエンザで見てて明らかに違うなっていうようなところってあるんですか？
いや本当に最初の頃、子どもが新型コロナウイルスは子どもが感染しにくいっていう話でしたけれど、途中から子どもも感染するらしいってなって、もう今は年齢層を見ても子どももねたくさん感染してるので、 まあ、患者さんの症状から新型コロナなのかインフルエンザなのかを見分けるっていうことはやっぱり基本的にはまあ無理に近い
なんですね。はい、よくいや新型コロナなんて風邪のようなもんだよなんていう人もいるんですけど、僕は明らかに違うのと思うのがその後遺症ある人が多いんじゃないかなと思って、
はい、
またひどい人だとものすごく長い期間、
うん、
その後遺症に悩まれてる方がいると思うんで、うん、明らかにその普通の風邪じゃないと私は思ってるんですけど、うん、先生もやっぱりそう思われますか？
後遺症の実態っていうのはなかなか研究が進んでいなくて、研究をしてればこんなこともあるあんなこともあるっていうのが確かに論文としては出てきているんですけれども、うん、じゃあ他の感染症だったらそういうことはないのかっていうことはわからないというか、そういう研究少ないですし、研究結果からはそういうことが起こるけれども、それに対してじゃあどういうふうに対応していけばいいのかっていうのはまたちょっと別に考えないといけないのかなと思いますね。感染症って基本的にかかると、まあ病気って何でもそうじゃないですか、ダメージを受けるわけじゃないですか。
ダメージですね。
体はまあダメージを受けてそこからまた復活していくわけですけれど、復活していき方っていうのは様々ですし、感染症にかかった時のね、やっぱり重症度合いによってもその復活のペースとかっていうのは様々なので、
うん、
そういった情報も知った上で自分はかかっても大丈夫そうなのか、かからない方がいいのか、重症化しそうなのかどうなのか、まあ、そういったことを知った上で日常どういうふうな、ね、行動していくかを決めるっていうのがいいのかなと思うんですけど、うんうん、
さあ来週もですね、はい、引き続き笠原先生にお話を伺っていくということになります、はい、では淳さん、今日のキーワードお願いします。
ウイルスも進化してるかもしれないけど医療も進化してるぜってところですね。
はい、その通りだと思います。その進化の具合来週もですね、はい、伺っていきたいと思います。先生来週もお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田まみ子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご質問お待ちしております。来年1月のテーマは
腸についてですね。
そうなんです、腸となりますので、こちらについても質問どしどしお寄せくださいませ、はい、宛先です。メールの方は健康アットマークobc1314.co.jp、 健康の綴りは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。プレゼントご希望の方、メッセージに送り先も書いてどうぞお送りください。そしてこの番組、株式会社平田のホームページでもお聞きいただけます。カタカナで平田です。株式会社平田で検索してください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田まみ子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。